もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどういったご相談ですか？
娘がね、
はい。
子供3人いてるんですけど、
はい。
家のことをせずにね、
はい。
私もちょっと携帯持ってないんでわからないんですけど、スマートフォンでゲームしたり、どういうのかな、みんなで話したりするよ、あれをして、
SNS を、
かな、で、これをしすぎて、ついついこの、食事の支度とか洗濯はするんですけど、もうギリギリにならんとしへん。で、夜遅くすること多いんで、朝起きられへん。子供のことを全然せんと、学校行くときに寝とるとかね。そういうのが多いんです。で、私も一緒に住んでるもんで、最初はそんなことなくて家事もちゃんとしとったもんでね、一緒にご飯作ったりしょってんけど、だんだんしへんようになってきて、ほんなんで、もうなんか、家のことを私が全部しとったらこんなんしょってええんかなってなってきて、で、自分もイライラするし、私ばっかしなりせなあかんって、イライラするしで、これどないしたらええんかなと思って。
なるほど。
家のことは私がもう孫のため考えたら全部した方がええのか、自分らのことは自分らでしてって言うて、突き放した方がええんか。
なるほど。まず、あなたはおいくつですか？
私56歳です。
ご主人は？
主人60です。
あなたは専業主婦でいらっしゃる？
いや、パートで働いてます。
パートで働いてらっしゃる。で、ご主人は、
主人は定年になって、再雇用で、女の、今ま
じゃあ
で、
会社で働いてらっしゃる。
そうですね、
で、お嬢さんは、お一人？
いや、娘も一人おるんですけど、その息子はもう、一緒に住んでないです。
どちらが上なのかな？
今一緒にいてる長女です。
ご長女が家にいらっしゃって、おいくつかしら？
34ですね。
このご長女にご主人はいらっしゃるの？おいくつ？
39ですね。
で、ご長女にお子さんが3人いらっしゃるとおっしゃいましたね。男女と年齢を上からおっしゃっていただける？
中1が男の子。で、小学校5年生が女の子。で、小学校4年生が男の子。
の3人いらっしゃるのね。全部ご一緒に住んでらっしゃるのよね。なるほどね。
一応、娘が、専業主婦なもんで、一応、お食事の準備は娘、いうことなんですけど、一緒に住んどるから、まあ、何か野菜もらった私が、野菜煮たりとか、どないかでできるときは手伝うみたいな。
なるほど。
で、思うは娘がしてました。
で、結局それが逆転しちゃったわけね。
そうですね。買い物にも行
し、
けへん。
し、仕事の量が、要するに家事の量があなたの方が増えちゃったっていうこと？
だんだん増えてきたんですよね。娘と一緒に買い物に行った娘が全部出しとったんですよ、食費は。私が勝手に買ってくるものは、請求せんと私、お母さんこんな安かってん買ってきたわって言うて、別にそれは問題なかったんですけど、だんだんずっとこのゲームとかするようになったら、出ていけへんなって。
な
で、
るほ
買い
ど。
物にも行けへんので、いや、ついつい私が買うてきょってんけど、だんだん、私ばっかし買いに行くようになってったら、やっぱり、どれやんか、なんぼ娘でも何もせんたんだな、しょんのってなって、イライラしてきて。
お嬢さんにはそのことを言っていますか？最初こう一緒にね、始めた時はこうだったけど、今はこういう状態で、家事もあなたはパートやってる、もともと専業主婦だったからお嬢さんが家のことをやるはずだったでしょうみたいな話は。
細かくそんなきっちりとは喋れへんけど、これしといてよって、買い物行ってきてよとか、ちゃんとお茶もあるてなって言うたら、わかった、わかったって言うんですよ。わかった、わかった、あ、ごめんとか。ほんで、いや、これしといて、ちゃんと洗濯したってよとか、アイロンもしたってなって言うと、わかったって
で、
言うんです
わ
け
かっ
ど、
たって言って。
ほとんどしない。返事は、あ、ごめん、ごめんとか言うねんけど、
わかった、わかったって言いながら、してない。けれど、お母さんとお嬢さんが、喧嘩になったりはしてないじゃないですか。
まあ、喧嘩するときもある。
それはどういう？
いや、なんかあんまりしへんかった、もうなんでしへんのみたいな、向こうも、いや、ほっといてくれたらええやんか。
お嬢さんと喧嘩っていうか、口で言い合うとき、それこそもうお互いにどっちかが出てく、出てけみたいな話にはなってないじゃないです
そこまではね、私も出ていかれると困るっていうのがあって、
うん、
うん、そこまでは。
それ出ていかれたら困るのはなぜ？
出ていか、やっぱおってほしい。
うん。
おってほしいというか、
だって出て行ってしまったらあなたはあなたとご主人と二人だけになるわけじゃないですか。
そうですね。
うん、そうすると、まあ家事一般の量は減っちゃうから、
はいはいはい、
うん、楽じゃないですか。
楽楽。
うん。
そうや、出て行けって言ったらなんか娘だけ出て行きそうな気がするね。
なるほど。
子供ほっといて、そうなっても困る。いや、まあ言うたことないからやねんけど、言うてみたらどうするか分かれへんねんけど、
うん、
娘だけ出て行きそうな気がするね。
なるほどね。で今はあんまりうるさく言ってらっしゃらないみたいだから、娘さんの方からこんな家出ていくとは言ってないじゃないですか。
そうですね、
うん、
言ってない。
ほっといたらやるからって、それが自分のペースだからくらいの、うん、憎まれ口聞いてるだけでしょ。
そうやね、うんうんうん、はいはい、
うん、ということで、
うん、
今日のご相談はそうすると何ですか。
ね、うん、私はね、ちゃんと前みたいに家のことをしてほしいんですよ、
はい、
でもしも家のことを最初はね、子供大きくなったら仕事に行くって、パートに出ていくって言ったら、子育ての時は子供自分で育てたいと、
はい、
うん、で、もう子供も大きいし、
はい、
パートでも出て行ったらええのに、
ね、
別に今のとこまあまあまあ生活はね、も私ら持っとる家なんで生活できるでしょう、
ね、
で仕事にも行けへん。いっそ仕事に行って、頑張って仕事してきてくれるんだったら、私は家のことしてもええねんけど、
うん、
仕事にも行けへん。家のこともしへん、うん。そう。どうやったら前みたいにちゃんとしてくれる。
お嬢さんが元のように専業主婦の義務を果たしてくれるかと。
うん。
うん。それはほっといた方がいいのか、それとも何か方法があるんですかというのが、うんうん、ご質問ね。
そうです。
はい。今日はですね、
はい、
心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
はい、はいはい、どうもこんにちは。
はい、こんにちは。
はい、今、最後にお尋ね、はい、がありました、
はい、
まず答えから言いますと、
はい、うんうん、
まあ、ほっといた方がいいんです。当然です。
ほっとくというのはもう一切まあ言うただ
って、
うん、
お子さんのことと、お母さんは、
うん、
おばあちゃんとは違う、
うん、
まあ、家庭を持っているわけだから、
そうですね、
それなりの考え方もあって、
うん、
おかしいとは思わないんですよ、僕。
うん、
それで、お前ダメだダメだって言いながら、
うん、
もう成長して家庭まで持って子供までいる娘に対する生き方を、
はい、
ああだこうだ言う、うん、娘の人生を奪ってるんです、実はそれは。
ああ、私がね。
ええ、だからね、
うん、
こういうことなんですよ。
うん、
お嬢さんは、
はい、
言われることで、自分の自主性も、自分がやろうとするエネルギーも、
うん、
その都度奪われていくわけなんです。
あ、
自分で責任を取るっていうことが大人の入り口じゃない。
はい、はい、はい、はい。
文句言うっていうことは、あんた子供のままで私の言うことを聞けってことなんだよ。あなたは成長しちゃいけないって言ってることなんだよ。要するにその関係性の維持、
うん、
それによってお母さんね、実は元気を得てたのよ、娘に文句言うことで。
あ、
ずっと昔から、
あ、昔からね、
だからそう、ずっと昔から、
うんうん、
それのことによってお母さん元気もらってたのよ。娘はそういうことに対応することで元気を失っていったのよ、
うん、はいはいはい、
なぜならトイレは綺麗な方がいい、
うん、
アイロンを当てた方がいい、
うん、
早く起きた方がいい、みんな正論だもん、
うん、
人に言われてやったって、
うん、
たらその場だけどんどん自立できない子に育っていってるわけですよ、
うんうん、そう
だ
ね。
そうすると次の娘さんの下っていうのは
妹
さんっているの。
妹います。
はい、妹さんとお母さんの関係とはどうなの。
妹はね、もう大学行ったから、
うん、
もう高校卒業してから一緒に住んでない。で
そのままお母さんと向こうはうまく距離を取ろうとしたよね。
ああ、そうかな。あ、そうかも。
離婚だから長女はそれができなかったよね。
あ、
だから
あ、そうやね、
この次女には何か言えばこの子は勝手に生きていっちゃうっていうことがあるから、 言えないよね。だからお母さんにとって長女は大変大変悪い言い方になるけど、結果的ですよ、元気を得る存在になってるんですよ、お母さんの方が。正しいこといつも言ってばってんだもん。
あ、そうやな。
だからこの二人の関係性があるうちは娘さんは元気を失っていくっていう形にどんどんこれからなるでしょうから、このままいけばね、お互いにとって良くないよね。なんででも二人は住むことになったの？誰が言い出したのこれ？
いや、まあね、まあ、田舎のことやし、娘二人やから、上の子が家を継いでねっていう、
でも家継ぐのはいいとしても、だからといって母屋に一緒に住むっていうことっていうのは、まあ、あるけれどもね、もちろんね、最近では少ないよね、そういうケースって。少ない。
で、そこはね、うち娘も別に家好きやし、別にあの別居はせんでも構わんって感じだった。娘向こうが嫌って言うんかなと思ったら、僕も一緒に住んでええよと。
だから今のお話から言うと大変失礼な、あの、誤解しないでいたいけども、やっぱりおばあちゃんの方から言い出した話じゃない。
あの、後継いで一緒におってっていうのはな、そう私が言い出したかもかね、私が言い出した、言っちゃうから、
ということだよね。
そうで、だからあの恋愛した時も、私は長女やから家におらなあかんから嫁には行けへんよって言うたらしい、向こうに。
そこまでだからさ、お母さんの犠牲になる覚悟を、覚悟っていうか作られてる、この子かわいそうな子なんだよ。だから何かこの長女を通して、自分の何か満たされない部分を埋め合わせをしようとしていた、おばあちゃまの何か心の問題があるはずなのよ。長女がいなくなっちゃうと、その問題を直面しなくちゃいけない怖さが おばあちゃんの中にきっとあったんだと思うよ。今でもあるんだよ。だから恐れてるんだよ、やっぱりそれを。だから僕は一番いい子が、優しい子が、最後までこういう形で、まあ犠牲って言っちゃオーバーな言い方かもしれないけれども、少なくともエネルギー的には犠牲になってると思うよ。
そうなんや。
まあこれはあくまでも僕の、あの短い時間でしか、ちょっと何かやっぱりどっかの視点で言わなくちゃいけないのでね、いう立場で、これまたもうちょっと現実的なところから今井先生もう一回を二人の話を含めて、きっと見てくださるんじゃないかなと思いますんでね、ちょっとお待ちになってください。
もしもし、
マ
ドマーゼル愛先生のお話はお分かりいただけました？
分かりました。
まだだから子供扱いなのよね。責任も自分が感じ、義務も自分でちゃんと行い、その分自立して自分のやりたいようにやるようにね。だから今日のご飯何するじゃなくて、子どもの栄養状態考えたら、何と何を食べさせようとかさ、そういうところまでお嬢さんが全部判断しなくちゃいけないわけだから。
そうですよね、最初はしよったわ、そういえば、
うん、
今だったらありえへんぐらい以上そうやね。そう
だから愛先生はそういうのも含めてね、お母さんが潰しちゃったな。
あ、そうやな、
そうやな、ですよね。
わかりました。
はい、じゃあそういうことで、
はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼いたします。